おはようございます。よろしくお願いいたします。牧師としては誠に微力なものですけれども、持てる力は精一杯出していきたいと考えています。今日は出会いからと題してお話をさせていただきます。人との出会いについて考えておりますけれども、それは男と女の出会いも含まれると考えれば今日的なテーマだろうなと思います。それも大切なことですけれども、私たちは今日はイエス・キリストとの出会いをご一緒に分かち合いたいと思っています。使徒パウロはローマの信徒への手紙の10章の17節で、信仰はキリストの言葉を聞くことによって始まると記しました。キリストの言葉を聞くことによって始まる。みなそうだったと思います。確かに物理的にキリストの言葉を聞いた人は、あるいはキリストの声を聞いた人はここには誰もいません。私たちはキリストの言葉を聖書の言葉に確かめて、そして聞いてきています。パウロはそのことも多分分かっていて、聞くことによって始まるのだと言ってるんだと思います。またその御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にあるとも、その10章の8節で記しています。私たちの胸にはそうしたキリストの言葉がしっかりと備わっていると思います。備わっている言葉が私たちの胸に生きて、息づいて、そして今ここに一緒に集っているだと思っています。今日はそのキリストの言葉を聞き始めた人があったということを皆さんとまずは分かち合いたいと思っています。それはヨハネの2人の弟子、そして特別名前が残っているのはアンデレという人です。聖書の中で時々登場してまいりますけれども、ペトロ、ヤコブ、ヨハネが重要な存在のように思われるんですけれども、アンデレはどうやらその次に存在していたように思われます。4番手。しかしですね、今日読んだようにアンデレがまず聞いて、そして1番手のペトロが導かれているんです。こんなこともあります。外国人がイエス様に会いたいと願って来ていると、それをまず聞いたのはアンデレ。そしてアンデレはペテロに相談したんじゃなくてフィリポに相談して、そしてイエス様のところに直接つながってるんです。なんで ペテロ、ヤコブ、ヨハネを介してではないでしょうか。ペテロ、ヤコブ、ヨハネは山上の変貌、イエス様の姿が山の上で変わったという話がありますけれども、そこにはついていっていますけれども、アンデレはついていっていません。残された9人の1人アンデレですけれども、見方によってはとても信頼されていたんじゃないのかと思いますね。彼は自分のすべきことを知っている。12人の中で与えられた役割をよく理解して、そしてその責任を担っていろんなことに関わっていくことができる、そういう人だったんではなかったかと思うんですね。まあ、そういう人がまずはバプテスマのヨハネの弟子だったって、とても重要な位置にいたんじゃないのかなという気がいたします。しかしヨハネは、イエス様がヨハネのもとでバプテスマをお受けになった後、彼に見よ神の子羊だって言ってるんですよね。この箇所からするとこの見よという言葉、まあ、向こうに歩いているイエス様を見て、見よルカって言ってる感じがするんですけれども、この見よという意味はそればかりではないんですね。真相を確かめよ、そういうふうに、そういうふうな意味がある言葉だったそうです。本当はどうなんだろう、神の子羊だと言ったけれど、ヨハネ自身は直接確かめに行くことはできない、群れのリーダーですから。イエス様のことを認めてはいるけれども、自分自身からはそこに立っていけない。でも信頼すべきアンデレにはそのことを託せる、そう思ったのかもしれません。探ってこい、そんな意味もあるのかもしれません。確かめたいことはたくさんありますよね、みんなね。今でも探ってこいと言われたら、関心があることならば行きますよね。アンデレも同じだったと思います。ヨハネがそこまで言うんであれば、そんなふうに言うのであれば行きましょう。すぐに二人連れで、一人で行くわけにいかないですね。二人または三人が証人になるという、そういうことがあらかじめ認められている文化ですから、一つの正しいことでも一人の人が証言しても認められない。二人または三人であれば、それは正しいことだっていうふうに言われる。だから二人っていうのは大事なんですね。イエス様がお弟子さんたちを二人ずつ派遣しました。それもそのような意味合いがあったんだろうと思うんです。二人で行ってきなさいって。二人で行く。イエス様のもとに。イエス様は、二人がついてきたことを思って、何を求めているのか、ね、今までなかったことかもしれないですよね。人が自分についてくるなんて、ついてくる初めてのことだったかもしれない。まあ、もっとイエス様のことを知っている私たちからすれば、求めてきている事柄の内容をイエス様は多分ご存知だったんだろうって推測しますよね。 そういうことぐらいできますよね。でももうちょっと人間的に思うと、初めてついてきてるんですよ。そこにどうしたらいいか、何を求めているのか、何でしょうか、聞いたということですよね。でも二人はどこにお泊まりですか、まずは時間は夕方だったということですから、その過ごしているところを確認しに行ったんだと思うんですね。まあそういうふうに見えますけれども、この泊まるという言葉は実はとどまるという意味を持ったものです。あなたはどこにとどまっていますか。その言葉の意味を考えると少し思いますよね。イエス様の元になっているものは何ですか。神様の言葉、神様の愛、聖霊のとどまりを受けて神様の恵みのもとにとどまっている、そう言ってもいいわけですよね。その意味を確かめているのかもしれないです。何にとどまっていますか。イエス様は来なさい、そうすれば分かります。弟子たちの多くにはついてきなさいとイエス様はよく命じておられます。同じ言葉だと思います。来なさい、ついてきなさい。そういうふうにして二人はイエス様のもとに招き入れられて、一晩共に過ごすわけですね。とてもすごいことだと思います。何がどうだったのか何にも伝えられていません。でも結果は出ています。結論はあります。それは最も親しくしているアンデレにとって最も親しい存在のペトロに、兄弟ペトロに、私はメシアに出会った、明確に断定して伝えているわけです。一晩で分かりますか。でもアンデレはそう伝えたんです。分からないこともまだまだたくさんあっただろうと思いますが、しかし向き合ってみてアンデレはその言葉で第一声で親しい、最も親しい愛すべき兄弟ペトロにこのことを伝えたんです。ペトロはこのアンデレがこう伝えたって、この言葉を受けてイエス様のもとに行ってるんですね。すごいことだと思いません。言葉を受けて、シモンはイエス様のところに行って、イエス様がまず彼を見つめて、これがすごいことだなと思います。あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると告げます。イエス様から声かけをいただいて、あんたは岩ですよってニックネームをつけられるんですね。まあクリスチャンネームというのが、私たちのバプテストの日本の教会にはそういう文化はあまりないですけれども、カトリックだとか向こうのイタリアだとかそっちの文化には ミドルネームをつける習慣があります。クリスチャンネームをそれで求めてつけていくということだったと思うんですけれども、まあ、多くの人がそれをしてもらって、そしてクリスチャンネームでの呼び合うということもあったんでしょうね。ミドルネームを彼はつけられたんですよ。ヨハネの子、ヨハネの子っていうのが、まあ、ファミリーネームかもしれませんね。シモンがファーストネームですね。アンデレっていうのは、まあ、手法にちょっと書きましたけれども、ギリシャ語の名前なんですね。ケファはヘブライ語の呼び方だと思いますけれども、ケファをギリシャ語に直せばペトロになるんですね。ヨハネもヘブライ語だと思います。そういうことをこう考えると、アンデレという人はなんでギリシャ語の名前しかないんだろうかってちょっと不思議に思うところですけれども、まあ感覚としてまあこう理解してるんですが、ガリラやベトサイダの出身ということで、ローマの文化、ギリシャの文化が色濃く入ってきた地域だったということですね。そういう地域でローマ人やギリシャ人たちとまあ向き合って生きていくには、そういう名前もあったんじゃないか。アンデレ、ギリシャ語の名前が付けられる。はい、時々最近はルカさんっていう人の名前をよく耳にしますよね。ルカ、聖書の名前だってよく思うんですけど、あなたクリスチャンですかって言ったら、いえ違います、そういう返答が。僕は配達の仕事してますからね、お客さんのところに行って配達でルカさんって言うとね、聞きたくなりますよね。だからつい聞いちゃうんです。あなたはクリスチャンですか、違いますって。日本でもね、ルカさんってつける人がいるんですよ。可愛いっていうことでしょうか。あるいはシモン君って言いますもんね。シモン君、ヘブライ人じゃないのに。はい、息子の同級生にシモン君って言います。教会に来てくれたことあるんですけどね、全然そういう素地はないお母さんの子供ですよね。でもシモン君って言ってましたね。まあ、アンデレがどんなルーツを持っているのか深いところは分かりませんけれども、意味は王しく、男らしくという意味があるそうです。大胆に男らしく進む、しかも本当にリーダーシップを持って進む、あるいは男らしく多くの人たちを支える、まあそんな意味を込めてね、ベトサイダの人たちを支える、そんな意味がね、ベトサイダの人たちというのはユダヤ人ばかりではない、ギリシャ人もいればローマ人もいる、そういう人たちと向き合って支える。あ、いろんなことを考えることができますけれども、そういう名前を持った人です。アンデレが出会って、そしてペトロがイエス様のもとに行く、とてもすごい素晴らしい事柄が今振り返ると起こってたっていうことです。同じことがですね、実は私たちの周りにも起こるんですよ。周りにも、私たちにも。私は何者ですかっていうことですよね。それを表すところで、表す場所で同じようなことが起こるかもしれないですね。父の話を少ししたいと思いますが、父は、 陸軍士官学校に学んで、で終戦を迎えました。まあ、士官学校のまだ卒業してということではなくて、在学中に終戦を迎えることになって、そして、まあ、ちょうど、本土決戦という事柄が叫ばれていたそうです。それでいよいよっていう時に、埼玉県の川越というところで、小隊を率いて、そして、最後の時を迎えよう、武器を小銃とかを川越のあるところの亀の中に隠したんだっていうふうに思い出して言っていました。でも、8月15日の天皇の言葉の方が先だったって言ってましたね。そこで少し父のことが、思いが変わっていかなければならない状況になったんですけれども、郷里の鹿児島に帰って、そして、これからもういっぺん学校で学んで新しい歩みを始めようというふうに考えていたそうです。で、鹿児島大学に入る準備をしていたんですけれども、その準備をしていたその下宿先がたまたま兄と一緒だったんですけれども、移住院協会の2階だったそうです。おかしいって思ったみたいです、キリスト教会のことを。だからおかしいからって言って礼拝に集ったら、まあ、ミイラ取りがミイラになったっていうふうに話をしていました。でもミイラになったんです。なったって言う人です。だからその言葉に影響を受ける人たちが家族親族の中にも起こりますよね。郷里は今の薩摩川内市です。まあ、そこで、教会にはちょっと遠い人たちがいっぱいいるわけですけれども、教会に関心を持つ人はいたということですね。で、後々郷里に帰って、仙台教会の牧師になりますけれども、90歳になった母親が、それから移住院教会の2階に下宿した兄がバプテスマを受けています。父は牧師になるときに両親の反対する思いをどっか感じていたのかもしれませんけど、反対されませんでした。達夫と言いますけれども、達夫が信じたことならばって信頼を受けていたそうです。ところが、叔母の一人には真っ向から対立する人がいました。お前は鹿児島大学に行って将来のことを期待されていたんじゃないか、その道を歩むはずだった、なぜ西南の八十教の学校に入るんだって怒られたそうです。しかもそれはですね、親族が集まった送別会の席だったそうです。送別会の席でなじられて、でもそこで告白したそうです。実は医者になろうとしていたそうなんですが、自分は牧師になって心を癒す医者になるんだって表明して、そしてそのことをそのおばも分かったって受け止めてくれたそうです。決意が固いっていうことだったと思うんですが、そういった面々が何人もいて、家族の中に親族の中に影響を受けていった人たちがいる。もちろん息子の僕らも同じですね。その生き様は大事な生き様です。自分の言い表すアンデレが、私はメシアに出会ったって言っている、そのあり方に強く影響を受けたのはペトロだけではなかった。ベトサイダで一緒に漁師をしていたヤコブやヨハネも影響を受けたかもしれない。そういうことは 私たちの思いと行動によってまた同じように起こってくる。もちろん私たちも誰かのそういった強い思いに影響を受けてきたのではないでしょうか。しかもそこにその人のためではなくてイエス・キリストのことを示されて、イエス・キリストに従うっていう信仰告白を持つ者に同じようにされてきたということではないでしょうか。出会いは、私たちアンデルにおいて始まった出会いは私たちの中にも起こっている。そして展開していく。今展開の仕方はいろいろです。人から人へっていうのは難しい時代ですよね。なかなか価値観が合わない。どうしたらいいかってよくわからない。本当にそうです。僕は今創価学会の人と向き合っています。彼はがんで余命宣告されて、多分この夏迎えられないかもしれないって言ってる。で、僕と関わることができるのはあと1ヶ月しかない。大阪に転居する予定ですので、彼は僕が牧師になるということを聞きました。そういう仕事をするって。で、そう言ったら彼は自分は創価学会だ、宗教の話はやめてくれって言いました。そうか、でも僕はそういうものだって言って彼をずっと励ます。どうしてそういうことができるんだって彼は思ってるみたいです。でも励ます。根底にあるのは何かっていうことを彼は分かり始めていると思います。彼の家族も創価学会です。どんな影響になるか分かりませんけれど、向き合ってみてその結果がどうなるか神様はよくご存知だと思っています。例えばこういうことですよね。二次的に三次的に何が起こってくるか祈りながらです。なかなか難しいことだろうなとは思いますけれども、でも本当に向き合ってみる必要があるなって思います。筑紫野南教会は自立した信徒たちの教会だと梅木さんから伺っています。そのことはよくわかります。だからこそ今の時代の難しさもよくわかります。理解し合えていると思います。アンデレのような信頼すべきお互いがいるんじゃないだろうかって思っています。自分のやるべきことに向き合い取り組み、そしていろんな意味で結果が出るようにって願っている。筑紫野南アンデレ教会余計なことかもしれないですね。もっとアンデレに出会ってもいいのかもしれないって、そういう意味では思ったりもします。アンデレを通してイエス・キリストに、お一人お一人を通してイエス・キリストに、御言葉を通してもちろんイエス・キリストに出会う。改めてイエス様とアンデレとのやり取りを見ましょう。どこにお泊まりですか。来なさい、そうすればわかる。イエス様はそうおっしゃいました。求めて来い 求めてこいって言ってるんです。そしたら分かる、分かるようにイエス様はしてくださる、そう言ってるんです。そしてアンデレはこう分かったと信仰告白をしている。身近な箇所ですね。ありがたいことです。私たちにそのことを教えてもらっています。一緒に分かち合いながら、神様の恵みを分かち合いながら進んでいきたいと思います。信仰はキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。お祈りいたします。神様、私たちの歩みにいつも伴っていてくださり感謝をいたします。私たちのこの群れが新年度を力強くあなたにあって歩み続けることができますように、どうぞお導きください。このような中にあって教会に集うことができず、あるいは心を病み苦しんでいる者がいたりいたします。それも私たちの群れの大事な大切な部分であります。神様、あなたが備えてくださったこの交わりとこの群れとを一層神様がより良くしてくださり、あなたの愛と慈しみを育てていく、そのような場となっていきますようにお導きください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。